サボでーす。
四季折々に数多くの花で彩られる足利フラワーパーク。こちら栃木県足利市にあるんですけどもね、栃木県の県内有数の集客力を誇る人気観光スポットとなっております。今頃から5月の上旬まで千畳敷と形容される大藤棚が見頃を迎え、来場者を華やかな世界に誘っております。平成9年にオープンして、敷地面積は9万4千平方メートルといいますから、かなり広大。こちらのパークの前身、早川農園の時に日本の女性樹木医第1号藤本こなみさんによって移植された藤の古木は奇跡の大木として知られ、今も枝を広げるこのパークのシンボルとなっているそうです。大藤4本と約80メートルの白藤のトンネルは栃木県天然記念物にも指定されているそうですよ。藤は薄紅藤、紫藤、白藤、それに日本では栽培が難しいと言われる木花藤など350本以上の藤の花が魅惑的な空間を作り出しているそうです。またこの時期にはね、夜のライトアップもあるそうで、それに加えて5000本以上のツツジも見逃せないと言いますから、まさしく今は藤とツツジの共演で百花繚乱の美しさだそうです。この後はバラやアジサイなども見頃を迎える花々があるそうなんですよ。ちょうどゴールデンウィークね、どっか行くとこないなーなんて悩んでらっしゃる方、足利フラワーパークね、栃木県にございますんで、まあいろいろね、日光だとかそういうのも合わせ技として、またね、関東だけでなく新潟とか福島の方もね、ちょっと足を伸ばしてみるっていうのもいかがでしょうか。ちなみに渋滞嫌だなという方、JR 両毛線足利フラワーパーク駅からはなんと徒歩3分ということでございますんでね、ぜひゴールデンウィーク行ってみてはいかがですか。この番組は鈴木 V ストローム650によって全国の鉄道制覇が目標で、このゴールデンウィークなんだかんだ言って仕事だな、でも5月2日はたっくんと1日遊べるからまあいいかなんて、早くもお孫ちゃん大好きじいじになっている私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第123回のお話は、西伊豆は今日も雨だったぞ。今日のお話はね、まあちょっと1ヶ月ぐらいもう前になってしまうお話なんで恐縮なんですが、西伊豆に桜を見に行きませんかというツーリングの方にね、参加させていただきましたので、ちょっとそのお話をしたいと思います。まあ、西伊豆ということでね、どちらの方へ桜見に行くのかななんていうふうに思っていたんですが、場所はなんとあそこだったんです。まあその辺はまた後ほどお話ししますけど、集合場所、こちらはですね、青松バイパスの青松パーキングエリア、まあこの間ね、この間というと変ですが、3月の初めに高々さんのキャンプの時に集まったところでございますが、ということは大体2時間かからないなということで、まあ9時の待ち合わせだったらは、まあ7時ちょっと過ぎに出ればいいなと思って家を出たんです。中央高速空いてましたね。はい、圏央道空いてました。でその後新茅ヶ崎バイパスですっけ、ちょっと短い間の80円なんていうところなんですが、こちらも空いておりました。だけど高速を降りてみたら、なんと8時45分、あっちゃー、まさかの遅刻でございます。遅刻はしない時間厳守というのが私の売りだったはずなんですが、今日はなんだか嫌な予感がこの時点でしておりました。でもね、天気予報が大丈夫な予報だったんです。 だからワークマンのバイカーズでなくゴルフ用のレインウェアで持ってったんですが、どうもこの時点での嫌な予感がこの後当たってしまったんですね。まあ、こんなことはこの時本当に思わなかったんですよ。ゴルフ用のレインウェアね、まあ私ゴルフも一瞬やってたもんですが、まあそこそこ水弾くんで大丈夫だろうな、どうせそこそこの雨だろうし、まあ寒かったらレインウェアを着ればいいぐらいの気持ちでいたんですが、これがこれはなんとでしたけども、まあその辺はまた話は置いておきまして、西湘パーキングの方ね、まあ実際には5分ぐらいの遅れで済んだんですが、結構な賑わいで皆様いらっしゃいました。どうもビリではなかったのがまだ救いでしたけども、まあとは言ってもね、遅刻は遅刻だったんで本当に申し訳ございませんということで到着したんですが、さてここで、今回はねインカムの接続式と始まるわけでございます。インカムね毎回苦労しておりますがまあ私もなかなか分かっていないっていうのがあって、本当に皆さんにはご迷惑をおかけするんですけどもね。でこのインカム接続式、今回はですね、リーダーシップでありリーダーでございます亀さん、こちらがねなんとインカムマスターでございました。しかも今回はですね、私初めてやるアプリでね、接続する方法、携帯の方にね、セナのアプリが入っているもんですから、これで接続するといっぺんに8人までが OK、 これいいですね。ということで私黒角チームの方は5人ということになりました。メンバーはスコンチョさん、ハピコさん、アオさん、タカタカさん、あと私黒角なんですが、実はこのチーム隠れて秘密があったんです。まあその辺はまた後ほどお話をさせていただくんですけどもね、皆さん接続はできたかなという確認をしたんですが、これがいつものあの苦労とね違って簡単に接続できるんで、あこんなにいいんだなんていうふうに思いましたけども、さて、全員集合ということでこの後スタートになったんですが、今回もですね、西湘バイパスから短パイクへ登っていくという道でございます。前回の高尾キャンプ祭りと道は一緒なので道の紹介は省きますけども、短パイクではね気持ちよく走ることができました。お話もそこそこにいよいよ桜の見える駐車場へ、先客のねセダンさんが泊まっていて、なかなか写真が終わんないんです。あ、写真が終わんないじゃないですね、撮影が終わってくれないんです。どうも日本の方ではないようなんでね、はい、あの人たちって、写真を見ちゃ見合わせてね、でなんかわけのわかんないことを言ってニヤニヤニヤと笑って、また撮り直しを繰り返すもんですから、ほんと時間がかかるって困っちゃうんですが、もうちょっとこっちのこと気遣ってよと言いたいんですけども言葉通じませんからね。まあやっと順番が回ってきました。バイク並べて写真を撮るわけなんですが、やっぱり多くのねバイクが並んでるとうまく撮れません。どうしたもんだろうなと思いつつも、こうじゃないああじゃないとカメラの位置をね考えていたところ、そうだ野球のスライディングじゃないけれども足を伸ばしてお尻からついてって思って、ね、スライディング撮影方法ということでやってみて撮ってみたんですが、こちら写真の方ねブログの方には上げておきます。桜とバイクが写ってとっても綺麗ですよ。まあ自画自賛なとこがあるんですが、桜の写真を撮りまして再びスタートでございます。タンパイク今日はですね、あの大観山のところでは休まずに右折です。あれなんかこれ道が違う気がするなね、いつもは県道20号でスーッと行くんです。そうそう、この間ね私のメガネがすっ飛んだ道でございますが、あれいつもこっちだっけなんと思いつつも右左へと曲がっていきます。そうするとですね、いつの間にか旧東海道に入っておりました。箱根関所方面へ、この道ってこの間テレビ番組でやってた道だなんてね、感動してみました。箱根のね、あの関所の前のところへ出るわけです。でこの後ですね、どうやって行くのかというとですね、はい、はっきり言って後ろをついてただけなので道を覚えておりません本当に申し訳ございません。でも箱根関所の方から熱海峠へ向かって行って伊豆スカイラインと入っていきました。そして熱海峠で写真を撮って、今度向かうのは亀石峠インターチェンジです。写真を撮っておりますね、私がここどうぞと言っております黒竹の駐車場、今回も奥でね撮っている方を見て、奥じゃないよ手前の方がいいよとアドバイスをしたかったんですが、まあその辺はねさーっと私たちも走り抜けてしまいましたので、 今回もね、いずつか特にね暴走される方がおらず気持ちよく走ることができました。なんか私が言うとそういう走り屋がいないっていうね、奇跡というと変ですが、まあ落ち着いて走れて助かるんですが、気持ちよく走ることができました。で、亀石峠インターチェンジをつきまして、今度この後はですね、県道19号線、まあ右折してたんですが、県道19号線伊東大人線に入るんです。実はこの道、前回のね高キャンプ祭りの時に走っていたんですが、なんと私、おお、この道初めてですなんて口走ってしまいました。先ほども言いましたけども、本当自分が先頭でないと道って覚えていないもんですね。もっともこの時点まだ気づいておりません。途中のセブンで休憩でございます。この休憩の時ですはね、皆さんが今回参加されておりますマッツンさんのホンダ CBR1100RRSP に興味津々となりました。ホンダの CBR1100 なんてね、私も初めてだったんですが、ちょっとまたがせていただいたんですけども、あー、これ私とっても無理ですやっぱりあの SS っていうだけじゃなくてね、やっぱり1100RR でいいんですか、 WRSP の方がいいんでしょうか。バックステップでね、セパハンで、ちょっと無理ですね。今回ですね、実はあのバジブさんもいらしております。バジブさんの忍者 ZX6 の方をまたがらせていただいたんですが、これがバッチリ、やっぱり私川崎派なんでしょうか。まあバジブさんとかですね、皆さん、あ、皆さんというわけでもないか、まあ、バジブさんがやっぱり ZX より CBR の方がいいよとおっしゃってたような気がするんですが、私は忍者の方が気持ちよく収まったんですけどもね。まあそれならも本当の川崎派だっていうのがこの辺でそんなはずないだろうってね、スズキの V ストローム乗って喜んでるのお前じゃないかと。そうなんですよね、そういうふうに思っている私がどうして川崎の忍者の方がいいんでしょうか。まあその辺はまた別にしておいて、さて、再出発でございます。しばらく行って、右手にですね、ジョイランド大人というところのゴルフ練習場が見えてきました。あ、この道、この間来た道だ。そう、このゴルフ練習場で気づきました。はあ、恥ずかしかった。多分タカさんは気づいてたでしょうね。お前本当に忘れてんのって感じでこれまだ聞いてないんですけども、今度ちょっとこの放送が終わったら聞いてみようかなと思ってるんですけどもね。キャンプの時にね、ジョイさんとお昼ご飯を探し行ったところの交差点を右折だったんですが、今回は左折いたしました。この後修善寺下田線の県道18号へ、だるま山高原へ目指してまいります。だるま山高原というと何を思い出しますか。私はなんと2時間ドラマしか思い出せません。どこまで2時間ドラマ好きなんだっていうのがありますけどもね。まあ、今回もですね、だるま山高原曇っていて景色見えませんでした。残念ですね。テレビではですね、非常にいいところだっていうのが分かってるんですよ。刑事役の伊藤史朗さんとかね、今はもう亡くなってしまいますが、渡瀬恒彦さんなどのねコンビで組んでいる十津川警部かなんかがこう行くところで、いいとこだななんていうふうに記憶があるんですが、残念なことに今回もだるま山高原は通過ということになりましたけど、そして、この後ですね、西伊豆スカイラインの方に入ってきました。こちらの西伊豆スカイラインも実は曇り空だったんです。去年の高キャンプ祭りも曇り空だった。どうもいかなというふうには気になってしまいましたけども、ここでですね、実はまた一つアクシデントってわけじゃないですね。ここで走り屋さんと亀さんチーム、亀さんがいるのに亀さんチームじゃないです。亀さんなのにうさぎさんチームなんですね。この辺ちょっと混乱しそうですが、亀さんにですねちょっと話され出すのが我々のんびりチームなんですが、そうすると後ろにいるスコンチョさんね、抜きたいだろうなーという気がこう湧いてくるわけですよ。私も去年はですねインカムがなかったんで、金木さんが実は私のことを抜きたがってたっていうのは気づかなかったんですけど、今年はインカムがありましたんでね、スコンチョさんどうぞーと道を譲りました。そうしたらやっぱりすごいというかすげーって感じでしょうかGSX-S1000F ね、スズキのやつなんですが、やっぱり早いですね。まあ4気筒の割にはこうサイズがね コンパクトで、横幅もコンパクトで、縦もねスモールで非常に足つきも良さそうなタイプでね、私実は気に入っているんですよ。次にできたらああいうの乗りたいななんては思っているんですが、でその二人でね、その二人じゃないか、亀さんとねスコッチョさんの二人で、あっという間に二人が見えなくなってしまいました。途中休憩所があったんですが、何人かの方がね、気づかずにまっすぐ行ってしまいましたけど、この後隊列を戻して県道59号、そして県道410号へと進んでいくんですが、この辺で先ほどのちょっとした種明かしを、実はですねスコンチョさんと青さんがインカムがつながってない疑惑が発生していたんです。この5人の中でね、アプリでつながってるんですからつながってないはずはないんですが、ところがどうもスコンチョさんと青さんの声が聞こえない、私とハピコさんと高さんの声はつながっている、どうしてだろうなぁなんと思っていたんです。でも違ったんですね。本当はおしゃべり3人組と寡黙な2人組に分かれていたんです。まあ、おしゃべり3人組って言っちゃいましたから誰がどっちなのかっていうのはもう分かってしまいましたけども、はい本当にね見事なほどにね、聞こえる声と聞こえない声が分かれておりました。思わず大笑いをしてしまったんですけど、でもねインカム突然聞こえなくなるんです。青さんのお嬢さんの免許取得時のお話、ちょっとね面白いお話があったんです。で隠しの部分のところ行ったんですが、私だけ聞こえませんでした。で後のね、休憩の時に、あそこ何だったんですか、私だけ聞こえなかったんですと言った瞬間の大爆笑いやー参りましたね。なんであの時だけ私聞こえなかったんでしょう。そもそも私のね携帯で、アプリで動かしてるんですが、私が親機のはずなのに親機に聞こえないで、小木の皆さんでどうも大爆笑だったようです。あの話何だったんだろうそんなことをやっている間に今度はお昼ご飯の場所になるわけですが、お昼ご飯はドン・マーリンさん、グッドスピードのねルイさんがご紹介しておりました松崎のイタリア料理屋さんでいいのかな、洋食屋さんって言った方がいいのか、おしゃれな洋食屋さんでございます。道松崎のバスターミナルご存知でしょうかね、国道136でいいのかな、あれの松崎のバスターミナルがあるんですが、そのちょっと手前の信号、いや信号のない交差点を右折して海の方へちょっとくねくねとして入っていくとですね、小さいお店があるんですが、まあ小さいと言っても普通のねお店ですよ。で、駐車場そんなにバイクも止められそうもないんでちょっとですね不安になりました。はい、頭をよぎったのは立ちこけでございます。いやまただってここでこけたらねもう本当にがっかりですから、まあでもその辺は皆さんのご協力をいただきましてなんとか無事止めることができましたけども、いや本当この時ドキドキだったんですよ私いよいよお昼ご飯でございますが、ホームページ限定のメニューそういうのもありましたけども、ここ種明かしはいたしません。ホームページ限定のメニューを見たい方、ぜひねドン・マーリンさんの方のホームページ、見て、探してください。後でリンク貼っておきますね。で私本当もう空腹状態になっておりましたので、おすすめのライダースメニューといきました。ライダースメニューね、ハンバーグ 360g でございます。ライダース1号必殺和風おろしというのをいただきました。ちなみに2号は昔ながらのマヨソースビーム、3号は真面目に煮込んだデミグラスソースということでございます。デミグラスソースの3号、これなんかね熱々で美味しそうでしたよ。はい、マヨソースビームはごめんなさい、私この時確か誰も食べてなかったのか、1号と3号に分かれちゃったのか、だからちょっと見れませんでしたけど、次回の候補には3号か、3号で行ってみようかなというような気がしますが、到着いたしました。1号ね、必殺和風おろしのハンバーグ、これがですね和風おろしというぐらいですから、あっさりしております。まあ当然ですわね。でもですねしっかりとした味ね、肉のお味がしてですね美味しかったです。まあ空腹状態っていうのもあってついガツガツいってしまいましたけどもね、女性がいるのにいい年こいたおっさんがっていう感じだったんですけどもね。でもですねこうあっさりしているハンバーグだから って言っても、なんて言うんでしょう。食べ応えがないわけではないんですよ。まあ、しっかりと肉の味が先ほども言いましたけど。そこへうまく大根おろしとソースの味が決まってですね。これが美味しゅうございまして。はい。正確に言うと、本当にこのハンバーグのせいでご飯が進んだっつった方がいいのかもしれませんでしたけども。まあ、そんな私を見かねたウリさんからご飯を分けていただいたっていうのは内緒の話でございますけどもね。まあ本当のことを言いますと、ハンバーグ2枚あっても、これいけちゃうな、という感じのハンバーグでございますよ。ぜひぜひ、ね、皆さん、行ってみてください。これ、美味しゅうございますんでね。ぜひ、これ、おすすめしたい味でございます。静岡というと、ついね、爽やかというふうに頭が浮かんでしまいますけども、松崎の方はね、ないですから。ぜひ、このドンマーリンさんのですね、ライダース1号、2号、3号の 360g のね、ハンバーグ。ぜひ一度お召し上がりになってはいかがでしょうか。本当におすすめの味でございます。さて、そうやってですね、食事の方をいただきました。あー、これは美味しかったな、お昼ご飯大正解だったなという満足をして、食後にはお店の前で集合写真バッチリと撮らせていただきました。で、今度桜を見に行くっていうことになったんです。なんと桜を見に行くところはこの間走った道、そう、あのマックスバリューの道だったんですね。あの交差点を左折していくとマックスバリューの見える道でございました。しかし、なんと今回桜が咲いていなかったんです。河津桜が咲いているんで、当然私松崎の桜なんかも満開なんだろうなと思っておりましたけど、この間の3月の5日に来た状態と同じ状態でびっくりでございました。でもね、ここで桜が咲いてないかりハピコさんがなんと4万キロ達成ということになりましてね、おめでとうございますということになりました。まあ、正確にはハピコさんこの段階であと 1. 何キロだったんで、ちょっとあと 1. 何キロ走ってきて写真パチリ行くわーということになったんですけどもね。で、スコンチョさん、ね、先ほど、素晴らしい走りを見せていただいたスコンチョさんは、ご用事があって別行動ということになりました。しかし、このスコンチョさん、別行動、これが大正解だという時は、その時は本当に思わないくらいいい天気だったんですよ。さあ、この後、わさびソフトを食べて帰りましょうということになるんですが、わさびソフト、ね、これわさびソフトを食べに行くっていうと、どこだっていうふうに考えたんです。そう、天城越えかということは、本当この間来た道と一緒かね、やばいな、これ V トークで道の説明ができないぞっていうような気になったんですけども、まあそれはそこでまた一つね、いろいろ出来事が起きるのがこの私のツーリングでございますけども。で、いよいよ、再びですね、わさびソフトを食べるためにスタートするんですが、狭い道をうねうね、うねうねとくぐっていきます。ぼちぼち、気をつけてくださいね、狭くなりますよ、なんていう話をしたりですね、河津バカ寺公園でしたっけ、俳優公園、変わったね、名前の公園のところを通ってみたりして、あと、お土産のね、みかんの話とか、ちょっと、キラキラ笑いながら、こちらもまたおしゃべりチームで走っていきましたけども。で、先日の帰りにね、カッパを着ましたセブンで、休憩。こちら、給油チームとね、休憩チームに分かれました。でもね、これがやっぱりいけなかったんだと思うんですよ。あのセブンに寄ったのが。実はこのセブンに寄ってね、あの時はカッパを着たんですけどもね、今回は雨を呼びました。この時はまだ降ってませんでしたけどもね、あそこでやっぱり休憩したのがいけなかったんだな。で、亀さんからはですね、このセブンのちょっと先にあります美味しいお菓子のお店の情報をいただきました。そのお店の名前がですね、ちょっと待ってください。実はですね、この国道414号のとこにあるんですが、下佐賀野という交差点のところなんですけどね、あ、さっきのセブンも下佐賀野のセブンなんです。そこの七だる寄りなんですが、登って帰る道の左側、石屋さんのですね、バターどら焼き、これがね、なんかすごく美味しいらしいんです。まあ実は私もここお気にはなっていたんです。通るたびね、バターどら焼きってなんだろうなーなんとこう左を見ながら走っていたんですが、これが実は美味しいらしいでございますんで、今度ね、行った時にはちょっと寄って食べてみようかと思うんですが、 こちらの方のリンクも貼っておきますんでね、ぜひ皆さんも行かれた時にはちょっと私の代わりに食べてきてください。その前に私が先に行くかな。ね、バターどら焼きってちょっとすごく気になりますよね。ね、どら焼きがバターってどんな味なんだろうなと。ちょっとですね、ウェブサイトの方を見てみますとですね、創業は昭和46年ということでございます。どうも、バターどら焼きはあんことバターが絶妙だそうでございます。自家製あんとバターの絶妙のハーモニーということでございますね。なんかこう、よだれが、というような気がいたしますが、ぜひ皆さんもね、寄ってみてはいかがでしょうか。美味しそうでございますよ。はい、どら焼き、いいですもんね。ちなみに話はずれますが、どら焼き、どうやって食べてますか。ちなみに私は、UFO のような皮の部分だけ先に食べてですね、皮の部分だけ先に食べてっていうか、あんこのついてない皮の部分だけ先に食べて、あんこと皮の部分だけをじっくりいただくという、はい、本当のあんこ好きという食べ方をしているんですが、まあそんなことはちょっと置いといてということにいたしましょう。この後ですね、七代のループ橋へ進んでいきますが、前回はですね、雨で怖いと思ったんですが、やっぱり晴れていると滑らずにどんどん行けていいですね。やっぱり雨でないといいです。そしてエアで出てまいります旧天城トンネルのね、道を曲がらずに今回もまっすぐでございます。あっち行くとね、ダートですから、私なんかとても止まっても怖くて行きませんので、で、道の駅天城越えに到着しました。こちらでわさびソフトをいただくんですが、気をつけてください。2店舗あります、わさびソフトを出しているお店が。駐車場が奥なんですね。で、駐車場からの手前のお店、こちらはわさびが乗っているパターン、白いクリームソフトにわさびが乗っている。で、もう一つ奥の方、こちらはクリームの方にわさびが練り込んであるパターンでございます。まあ好みにもよりますが、今回私どもはわさびが乗っている方をいただきますということになりました。どんなお味かと言いますと、クリームのね、程よい甘さのところに持ってきて、わさびのツンとするこの味。これで350円安くないかというような気がするんですが、ぜひぜひ皆様もね、行ってみてください。こちらもね、私的にはやっぱりわさびが乗ってる方がおすすめかな。まあ中にはね、ゴンゴンやってらっしゃるご婦人もいらっしゃいましたから、食べるときにはこの辺も注意していただきたいと思いますけどもね。そうやってわさびソフトうまかったなーなんて思って食べているうちに、だんだん実は天気が怪しくなってきました。天気予報では夜だって言ってたんですよね。え、大丈夫だろうと思っていたんです。そろそろじゃあ急いで帰りましょうかとなりまして、さて急げーということになりました。で、この間ね、帰ってきた道なんですが、東京ラスクの工場のところを右折する、あれ、亀さん直進、そう、亀さんとね、ハピコさんと、あと、誰だ、青さんかは直進しちゃったんです。私たちはね、右折しましたけどもね。まあ、なんとかね、電話がつながったんで、後で、じゃあ、冷え川で合流ねっていうことになったんですが、だんだん空暗くなっていくんです。冷え川で合流したとき、ぽつりぽつり雨が降ってきました。マジか。また雨か。また伊豆スカが雨か。でもね、空が明るかったんです。いや、これはいけるよ、大丈夫だよと思って行ったんですが、だんだん雨が強くなってまいりました。冷え、寒いよ、暗いよ、やめてっていう感じになってきました。熱海峠まではあと何キロ、そう思いながらも寒いよ、暗いよ。しかもですね、なんと今回ショックだったんです。ピンロックがついにダメになってしまいました。もうね、シールドの方が雨で曇って。それに加えてですね、もっとショックなことにメガネも曇って。もう最悪でございました。手袋もどちらかというと、いつものね、手袋じゃなかったもんですから、水が切れなくってね、うわぁ、どうしようかなぁなんて思って、本当がっかり立ったんです。でもなんとかこうして熱海峠には帰ってこれましたけど。熱海峠でレインウェアを着たんです。でもね、ゴルフ用ってお話したじゃないですか。いやー、参りました。ほんと、気休めにもならないレインウェアでございました。まあ、上半身は良かったんですけどね。まあ、上半身の方が良かったんですけど、下半身の方が偉いことになりました。 で、ここで、雨の方がですね、しっかりした降り方になってきてる。しっかりしたっていう、もう横殴りの雨だったんですけどもね。で、ここで作戦会議をいたしました。箱根新道で降りるか、渋滞を避けて、お金をかけて、短パイクを降りるかということになったんです。で、結論。この横殴りの雨で渋滞してたら地獄だよということで、短パイクで行きました。しかし、短パイクです。まさかの霧でございました。先ほどは暗いよ、寒いよ、だったところに加えて、今度は前が見えないよ。寒いよ、怖いよ、暗いよ、前が見えないよ。40区でございました。皆さん、ゆっくりゆっくり降りていったんです。でも本当に怖かったのは、先頭の亀さんだったんではないでしょうか。私らはね、前の方のブレーキランプを見ればなんとかなりましたけども、亀さん見えないわけですからね。あの雨と霧の中、本当に亀さんありがとうございました。タンパイク降りて、小田津チームと青少バイパスチームに分かれてこの後お帰りなんですが、実はですね、青さんのマシンが調子悪くなってしまったようでございます。まあ、もっともあの雨でございましたからね、そういうのもあったんでしょう。と言いつつですね、実は小田敦チームもインカムがつながらずに困ったことになっておりましたけどもね、こういう時インカムつながんなくなると本当に寂しいもんでございますよね。ちょっと前につながってたんですけどね、その小田敦から県央に入ったあたりがね、急につながんなくなってしまいました。ハピコさんとの会話もできない、ウルさんとも会話ができないというようになってしまいまして、小田敦チームもちょっと残念なことになったんですが、まあそうやって雨の中帰ってきたんです。調布を降りたらですね、体が溢れてきました。まあ安心したっていうのもあったのかもしれませんけども、上の方はね、先ほども言いましたけど大丈夫だったんですが、下の方ズボンまでびっしょりでございました。何のためのカッパだったのか、まあゴルフ用のウェアってのはそんなもんなのかもしれませんね。まあ結論としてやっぱりカッパを持っていこうということになりました。雨の予報があったら早く降り出すかもしれないということを含めましてね、今頃気づいたのかよというのこともありますけども、まあ今回ですね、桜見に行くツーリングの方お誘いいただきまして、行くことができました。まあ桜の方はね、残念なことだったんですが、ダンパイクでね、撮るぐらいが精一杯だったんですけど、皆さんにはね、美味しい食事と楽しいねおしゃべりツーリングさせていただきましてありがとうございました。特に亀さんね、本当に先ほどもお話をいたしましたけど、あの雨と霧の中のね、先導を走っていただいた、またコースをいろいろ考えていただいた、ドンバーリーさんの予約までしていただいたということで、すっかりお世話になりましたけども、本当にありがとうございました。まあ、最後になっちゃいますけどね、メンバーの紹介で、亀さんありがとうございました。ハピコさん、マッツンさん、スコンチョさん、バジブさん、アオさん、タカタカさん、エルポンさん、ウリさん、本当ありがとうございました。ぜひね、またよろしければ来年もね、この桜を見るツーリングリベンジしたいと思いますのでね、お誘いいただければと思います。こんなおじさんですけどもよろしくお願いしますね。さて、第123回の収録もおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。どうもまだですね、マイクのレベル合わせの方にうまくいっておりません。録音を始めるまでにかれこれ30分レベルがあじゃねえこうじゃねえとやったりしましたんでね、本当苦労しておりますが、今回のずっこけ話とかね、写真なども V トークラジオのブログhttp://vstock650.cisarnet の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールフォーム、ブログの方に付け加えさせていただいておりますのでね、どうぞこちらをご利用ください。また、ツイッターの方、V トークで検索していただければ、アブジン V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォロー、そして DM の方いただければと思っておりますので、よろしくお願いします。あと、ね、レビューの方、こちらもね、できましたら、まあ、ちょっと難しいんでね、こちらの方はあれなんですが、できましたら、甘口、辛口合わせてお待ちしております。くれぐれも直接のメールは勘弁してくださいね。甘口ならいいですけどね。さて、引き続きの告知でございますが、6月1日土曜日、2日の日曜日、身延にあります、 ハレルヤ村キャンプ場さんにて、題して黒学とみのぶさんに参詣に行きませんかキャンプ、開催させていただきます。今18名ほどね、お話をいただいております。ツーリング企画の方に名前入れときますねつってやっておりません。ごめんなさい。ちょっとここのところ激務だったもんでついうっかりしておりました。後ほどやらせていただきたいと思います。で6月2日ね、朝ごはんを食べた後ちょっとみのぶさん参詣に皆さんで行きたいと思っております。お昼ご飯もねここいいですよっていうのをこのキャンプ場のオーナーさんに教えていただきましたんで、もしよろしければお昼ご飯もね一緒に食べればと思っております。あとツーリングプランがもしかしてこれ入ってるんじゃねっていうような気がしておりますので、今回のツーリングプランね合わせて、使うともしかしたら安くなるのかなというような気がいたしますのでね、ぜひツーリングプランの方もご利用になって、ぜひぜひご参加ください。参加希望の方まだ大丈夫でございます。メールにてご連絡いただくかツイッターの DM 等でねいただければ、助かりますのでよろしくお願いをいたします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ちょっと内容がね、うまくお話できなかったかなと今も思っております。原稿がうまく作れなかったかなというような気がしているんですけどもね、ちょっとこうもうなんせ1ヶ月前のお話だったんでちょっと記憶が曖昧になっているところもあってごめんなさいなんですが、では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。皆さんのお耳汚しの回になっちゃったかな、大丈夫かな、ちょっと不安ですが、第123回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオこれにて終了です。